マイケル長谷川の聞くだけでゴルフが上手くなるレイディオ。この放送は幕張ゴルフ調達センターアークゴルフの提供でお送りいたします。はい、皆さんこんにちは、マイケル長谷川でございます。今日はですね、今日の内容はですね、クラブの重心がですね、スイング中に外れてしまってもいいかということを、話をしていきたいと思います。これはですね、クラブの重心っていうのは、いわゆるゴルフクラブ、ちょっと話ちょっと元に戻すとって言ったらいいんですけど、ゴルフクラブっていう道具はですわね、ですわねじゃなくて、ゴルフクラブはですね、いわゆる偏重心特性があるわけですよ。で、バットとか、テニスとかとは違って、要はその、グリップの延長線上に、持つ部分の延長線上に、そのクラブの重心がない。だから例えばテニスとかバットっていうのはその延長線上にラケットの重心とかがあるんですけれども、バットもそうですよね。単なる棒もそうですよね。そうなんですけど、ゴルフクラブっていうのはその重心がずれていると、いわゆる偏重心であるっていうところが特徴があるんですよね。だからアイスホッケーの中の打つやつとかもそうですよね。あれもずれてますよね。だからいわゆるその偏重心のものを、振るっていう難しさもあるんですけれども、でもこの偏重心をうまく使ってボールを飛ばすっていうようなこともできるわけですよね。ですからこれをね、理解していくことによって、この難しい難解なスポーツ、ゴルフをですね、わかりやすく、自分で自己解決できるように持っていけるようにするのが、この聞くだけでゴルフが上手くなるレイディオであったり、幕張ゴルフ調達センターの質問もそうだし、マイケルゴルフ TV ですね。こちらあります。で、その中でですね、僕の YouTube の中で、家で上達、まるまる意識したスイングの確認ポイントということで、家での素振りはただ単純にやるんじゃなくて、ちゃんとね、重心をキャッチして素振りをしましょうっていう話の動画なんですけど、これに質問をいただいたのは西野さん、トップから切り返しの時に左手を消屈させると、フェースの向きがバックスイングの時と変わってしまう、と思うのですが、ダウンスイングの時はクラブの重心をそれほど意識しなくても構わないのでしょうかという質問をいただいております。はい、この質問においてはですね、重心を意識しなくてもいいかっていうのはですね、イエスですね。はい。これは重心意識しなくてもいいと思います。はい。逆に言うとね、多分意識できないんじゃないですかね。はい。で、このクラブの重心って、これ動画の中では、この、ポジション、P1、P2、P3 とかってポジションあるじゃないですか。ポジションごとにここでもキャッチしてますよねっていうような内容だったと思うんですけれども、これ止めてるからこういう形、いわゆる重心がキャッチできてる状態が確認できるのであって、実際ゴルフのスイングをし始めると、その重心っていうのをキャッチしてるかどうかっていうよりは、キャッチしてるっていうのは感じてるかどうかなんですよね。感じてるかどうか。で、感じるためにはクラブを押すのではなくて引っ張ってほしいわけですよ。ですから重心自体が引っ張れてれば全然問題ないということになるわけですよね。はい。で、それをなんか形でですね、やろうと思ってもこれがなかなか行き着かないっていうのが実際のところだと思います。はい。ちょっと難しい内容になってますね。で、これはですね、なんでかっていうと、いわゆる、キネティックとキネマティックっていう考え、のがあって、キネティックというのは見えないもので、その一方でですね、キネマティックっていうのは、見えているものですね。で、やっぱりこう連続写真を真似するのは良くないよねというか、良くないというか参考にするのはいいんですけれども、それを真似しようと思ってもその形にはならないよって話はこのレイディオでもやってきてると思いますが、なぜならばそのキネマティックのところばっかり意識をしても結局のところ、見えないところですね、見えないところの代表で言うと、その何ですか、例えば簡単に言って遠心力とか地面反力とかね、これは事実としてあるんだけれども、目に見えては来ないじゃないですか。こういうものが働いてくるので、ゴルフスイングっていうのはやっぱり形だけ真似してもダメだよねっていうことになるわけですよ。なので、ここで言うとですね、要はその感覚で、あともう一個の質問としては、バックスイングの時のフェースの面とダウンスイングの時のフ ペースの向きが違ってしまうと思うんですけどっていう話もあったと思うんですよね。これはあっていいと思います。はい、僕の中で、まあ、どういう形であれ、だからスイングっていうのは一個ではないです。でっていうのは原理原則は一緒なんですけれども、まあその人が持ってる可動域であったりとか、腕の長さであったり筋力であったりとか、手首の柔らかさ硬さであったりとか、まあいろいろあると思いますけれども、その身体特性であったり持ってるリズムとかもそういうものはあるので、原理原則は同じだけれども、スイングっていうのは十人十色になるということなわけなんですよね。ですからその体の状態によってはテイクバックでですね、重心を引っ張るって言った時に、本当にこの引っ張った時に例えば体が柔らかくて、まあ例えば子供たちにそれを引っ張って出してなんですね、ものすごいクラブに大きいローテーションがかかるわけですよ。手で腕の腕力で抗おうとするね、対抗する力がないので、ものすごいこうくねくねしたような動きになると思うんですよね。これはなんとなくジュニアのクラブみたいなスイングってなんとなくイメージ湧くと思うんですけどね、なると思うんですけれども、例えばそれ同じようにクラブを使ったとしても、まあ我々、まあ、例えば40代半ばとか40代後半の男性がやったらですね、同じようにやっても、そのような形にはならないっていうことなんですよね。でも与えてる力は一緒だっていうことになるわけです。でそうなってきた時に、まあものすごいそのテイクバックの時に皆さんイメージしていただきたいんですけど、グリッペンなんかギュッて引いた時にクラブヘッドが遅れて入ってきますよね。その時ってすごいクラブフェースってシャットな状態になるじゃないですか。でこれが引いてってこのダウンスイングで引っ張り戻した時に、大きいローテーションがまたそこで起きて、クラブが右回りになるわけですよね。うん、右回りになります。引っ張った瞬間に右回りになるんですけど、これはすごいシャットで入ったらオープンに入りやすいし、そんなにシャットじゃなければそんなに、オープンになりにくい。だからこの辺の、スイングのですね、ローテーションのこのねループの大きさとかでですね、フェースの向きっていうのは変わってくると思いますので、行きと帰りが違うっていうのはもう全くって問題ないと思うんですよね。はい、ですのであまりそのあたりはですね、気になさらずに、ただですね、僕が言ってるのはこのダンスイングの P6 に入った時、P6 ってわからない方いると思うんですけど、バックスイングしてダンスイングに入ってきた時に、クラブシャフトがクラブを下ろしてくる段階ですね、ダウンスイングがね。でこのダウンスイングの地面と平行のシャフトがね、地面と平行のポジションになったのが P6 っていうんですけれども、このポジションでフェースが開いてるとやっぱりフェースローテーションが大きくなるよねっていう事実があります。はい、というのはこの P6 以降、ここからインパクトからフォローフィニッシュに向かっていくんですけど、ここから先というのは人間の力、いわゆるバイオメカニクス的に、もうコントロール不能であるというふうに思って、ものすごい力、クラブに力がかかってしまっているわけなんですよね。はい、もうほとんど自分の力ではコントロールできないということになるわけですよ。ですから意図的に体の回転を止めたりとかですね、そんなようなことしてフェースを返していかなきゃいけないので、それはもうどう考えてもフェースローテーション大きくなるよねっていうことで、まあ、いろんな形があるにせよ、この B6 でフェースが、まあ、開いていないこと、12時から、12時よりも閉じている状態、11時よりになっているっていうことが、まあ、大事なのかなというふうに思います。はい。ですので、まあ、それぞれ個人差はあると思いますけれども、行きと帰りのフェースの向きであったりとか、軌道が同じっていうことではないので、そこはあまり間違いないようにしていただきたいなというふうに思いますね。はい。はい、書いてありましたでしょうか。ですから、まあ、よくね、イメージ的に、僕もなんか、フェースローテーションを抑えた方がいいよね、とか、スイングの再現性が高い方がいいよねとか言うので、なんか勘違いしやすくなりやすいポイントだと思うんですよね。単純にですね、スイング中にずっとフェースの向きをですね、一定にするっていうことはできないので、はい、できないので、そのあたりはあんまり、そう固めようとすると、例えばフェースの向きを同じ向きにしようとし始めるとですね、すごい力が必要になってくるんですよ。腕力とか。はい。多分それだけどんなに力持ちでも、キープできない、ですね。 はい、どんな力持ちでも多分そのフェースの向きを変えないと思っても変わってしまうので、まあそれってもう変わってしまうものを変えないように抗ってもですね、単なる力みで終わってしまいますので、そこはですね、クラブのその動きやすい方向にまだ任せるというかですね、する必要があるわけなんですね。まあ、ちょっと例ではだとイメージが湧きにくいかもしれませんけれども、何かこうクラブをですね、すごいこうビュンビュンこうなんていうんですか、2本指で持ってですね、こう引っ張った時に単純に直線運動にならないじゃないですか。はい、クラブってのは結構その中でもローテーションしてぐるぐるぐるぐる、回るような動きが出てくると思うので、そういう動きっていうのは自分が意識しなくてもそういう動きになるよっていう話でした。はい、まあそんなわけでですね、まあちょっとご質問いただいた方の分かったかな、分かっていただいたかどうか分からないんですけれども、まあ単純にフェースの向きは同じようにしなくてもいいんですよ。これレイディを撮ってるとこの救急車率高いですね。ねえ、なんか高いです。まあそんなわけなんですけど、そう、まあ最後雑談なんで、まあ忙しい方はここで切っていただいて全然問題ないんですけど、この1ヶ月、まあ、何ヶ月前、2ヶ月ぐらい前かな、何回、3ヶ月ぐらい前かな、ガーミンってね、 GPS のほら腕時計型の GPS のさ、やつ6万円ぐらいするやつね、なくしたっつって大騒ぎしたじゃないですかね。アップルは探す機能があるのにガーミンないから、もう二度と、もう俺はガーミンとかこういう腕時計型の GPS の測定器を使わないとね、俺はもうレーザーだけでいいんだとね、もう投げやりに言ってました僕はですね。もう本当にもうすごい自分に自分が怒ってました。はいね、すぐ置いてきちゃうんで腕時計はね、うん、したらね、出てきましたよ、出てきた。あれだけ探してゴルフ場の人にもね、ゴルフ場の人の手間をかけてね、もう周りにもないないって言ってね、でこのレイディオでもないないないない言ってね、出てきました。もう車の助手席のなんていうんですか、隙間から出てきました。はい、コンペでうちの、渡辺インストラクターをですね、乗せていくわけですよね、免許持ってないんだ彼はね、免許持ってないゴルファーってアマチュアの方ではいいかもしれないですけど、なかなかプロではですね、ゴルファーでね、プロでですね、多分免許持ってないと多分全国で多分うちの渡辺コーチだけなんじゃないかなと思うんですけど、やっぱ彼乗せていくんですね。で車乗せていった時にもう本当にね腹立つんですよあいつね。もうなんかパッとね、昨日まあ、ね、コンペ終わって次の日ね晴れたんでね、まあ普通にこう仕事行ったんですけど、もう芝だらけね、ふざけんな、芝落としてから乗れよ、気使えよとかって思いながら、もうパタパタ掃除始めた、掃除ね、掃除始めた。そしたら出てきた、もう渡辺コーチに感謝ですね。はい、渡辺コーチに感謝です。だからすごい、もうな、数ヶ月ずっと放電状態になってたので、多分バッテリーとかあんまりいい状態じゃなくなってしまったのではないかなというふうに思うんですけど、昨日なんかやったらですね、なんか使えそうな感じでしたので、早速ですね、デバイスのアップデートしたりとか、ね、コースのね、微調整とか入るんですよ、やっぱガーミンってね。あれ、だんだん精度が上がってきてるんですよね。買ってきた時って、なんか、僕がいつもよく言ってたのが、まあ、今はもうなくなってしまったんですけど、神崎カントリーってとこ行ってたんですけど、もう今ないですね。で神崎でやるんですけど、やっぱちょっとずれてるんですよね、自分たちの感覚とちょっとずれるんで、あ、なんか ここのホールのここちょっと GPS とかなんか設定おかしいなとかっていうのが、やっぱり数ヶ月後とかにアップデートされて直ってたりするんですよね。どんどんどんどん良くなってるんで、まあだからその感じで、まあ、今回の アップデートとかしてね、良かったです。まあ、本当に昨日嬉しかった、あったとか思ってあっためっちゃ嬉しかったです。はい、あ、本当にその間で、まあ皆さんもですね、結構みんな思ってるよね、 GPS 型の腕時計型の GPS 距離計、うん、まあみんなは僕みたいにな感じじゃ、適当な感じじゃないと思うんで大丈夫だと思うんですけど、なんだろうな、なんか落とした時の対策ネットいた方がいいかもしれないですよね。なんか拾っても恥ずかしくて使えないようなこと書いておくとかね。もうベルトのとこにマイケル8000本って書いておくとか、ね、 もうダメか、そんなんだ、うん。まあ、とにかく落とさない方がいいかもしれない。うん、僕ね、でも基本的に落とさないのが、よくよく考えるとね、あの時もう諦めたからね、もうもうどこに電話してもないし、諦めちゃって。で、もうよく、唯一良かったのが、あの、充電のケーブル、あれ、ちょっと特殊なんですよ。やっぱり汗が、やっぱり、こう、入っても大丈夫なような感じの充電のね、ジャックというか、この差し込み口になってるんで、あの、他のものじゃ代用できないですね。もうあのガーミンじゃないと使えないような感じになってるんで、もうないってあんだけゴーバーバーバーバー騒いでたんで、もうね、部屋掃除した時に、ね、出てきた時に、これも捨ててやろうかなと思ったんですけど、これ、奇跡的に捨ててなかったです。あれとか思って見つかった瞬間に次不安になったのが、その充電ケーブル。あれ俺、充電ケーブル捨てちゃったんじゃないかな。あの、あれ、センサーは捨てたんですよ。で、要はそのガーミンって、ボーンって打つと、要は地点登録してってくれるんですよね。だから、例えば、ここから7番アイアンで打ったっていうのを登録していくと、7番アイアンの平均飛距離と、あと最大飛距離と最低飛距離みたいなやつが、データでこう、どんどん蓄積されて残っていくんですよね。だから、そうするとそのプレイヤーの、その、標準的なこの、距離とかっていうのが分かってくるので、なんかその、バーチャルキャディって言って、ここのこういう状況では、何番アイアン使った方がいいですみたいな、アドバイスとかもくれたりするんですよ。すごいんですよ、バーチャルキャディ。すごいですよ、バーチャルキャディ。本当に結構適切で、曲がり度合いの偏差値とかも見るので、狭いホールとかに行くと、例えば僕とかだと距離はあるんだけど狭いホールとかってあるじゃないですかね、5番ウッドで打てとか出てくるんですよね。だから本当にあこいつふざけてんなとかって思うと、結局言われた通りやった方がスコア良かったりするんですよね。はい、まあそんなこんなんでですね。まあだからそうやって距離、番手をね、登録していくとそういう機能も使えるんですけど、ただめんどくさいじゃないですか。だから、パターとウェッジにつけておくと、グリーン周りって、なんていうか、フルスイングしないんで、ショットとして認識してくれなかったりするところもあるんで、そこになんかセンサーをつけるんですけど、このセンサーはね、もうね、なくなったーって言った次の週にもうメルカリで売ってやりましたよ。いらねえちょっともう絶対出てこないと思って、結構いい値段で売れましたね。センサー3つでいくらだったの、8000円ぐらいで売れたのかな。元の値段がいくらするのかよくわかんないんですけど、周りの人が同じぐらいの金額で売ってたので、それで言ったらもうすぐ売れちゃってね。もうあれはだからね、もう売れちゃってないんですけど、でもね、充電ケーブルだけは残ってたっていうね、もう奇跡です。本当にあれ、充電ケーブルがなかったらですね、もう本当に結構悲しい状態になってたと思います。はい、まあ、そんなわけで、皆さんはですね、私みたいにですね、物をなくさないようにですね、ちゃんと管理していただければと思います。そんなわけで今日は YouTube にもらったコメントにお答えしていきました。2つ論点あったと思います。で、バックスイングとダウンスイングの時のフェースの向きが変わっていいのかということと、まあ、重心をキャッチしなくていいのかということですよね。ただ重心のキャッチって重心を感じてればいいので、いわゆるその重心をちゃんと引っ張り続けられてればいいよねっていうところで、まあ、そのような認識で、やっていっていただければなというふうに思います。そんなわけで今日も皆さんいってらっしゃい。